聖書ヨハネによる福音書3章1から15節。さて、ファリサイ派に属するニコデモという人がいた。ユダヤ人たちの議員であった。あるよ、イエスのもとに来ていった。ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。イエスは答えと言われた。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモは言った。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく、誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれた者は肉である。霊から生まれた者は霊である。あなた方が新たに生まれなければならないとあなたに言ったことに驚いてはならない。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。するとニコデモは、どうしてそんなことがありえましょうかと言った。イエスは答えと言われた。あなたはイスラエルの教師でありながらこんなことがわからないのか。はっきり言っておく、私たちは知っていることを語り、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証を受け入れない。私が地上のことを話しても信じないとすれば、天上のことを話したところでどうして信じるだろう。天から下ってきたもの、すなわち人の子のほかには、天に昇ったものは誰もいない。そして、モーセが荒れ野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。説教、星名隆先生です。説教題は新しく生まれる。
江戸川教会の伝道礼拝にお招きをいただきまして、皆さんと共に礼拝を守れることを心から感謝しています。池田牧師から伝道礼拝に来てほしいという依頼を受けました後に、昨年の11月9日の手術をその日と定めておりましたが、私の健康上の理由で年が変わって今日の2月8日になりましたことを申し訳ないことだと思っております。そういう私の個人の事情もありましたので、この伝道礼拝で聖書のどの箇所を選んで、またどういう話をするかということについてはかなり以前から考えておりました。2つの柱を立てて語りたいと思っています。で、一つの柱は私が引退教師であるということを踏まえて語るということです。それに関連してですね、これが最後の説教になるかもしれないという思いも心のどこかにこう持っています。もしかしたらこれで終わりかもしれないなということは、どうしても最後にこれだけは言っておきたいと、伝えておきたいということを語るということだと思うんですね。もうこれで終わりだと思ったらですね、自分が生涯かけてこう考え続けてきた問題をですね、語るしかないんじゃないでしょうか。もうこれ一つと言われたら、これしかないと入れるようなものをここで語らせていただきたいと思っています。 日本キリスト教団では引退教師という場合にどういう文字を用いているか、これは隠れるという字を使って、さらに退くという字を使っているんですね。隠れ退いている教師なんですね。表に出てきちゃいけないんです、あまり隠れていた上にさらに退いているっていう、そういう意味の言葉をわざとですね使ってるんです。これはあの教団の教権教規っていう、まあ、そういうあの文言集があるんですけども、あのそこに出てくる言葉なんですね。引退っていうのは隠れ退いている。でも普通はですねそういう字は使わないですよね。引退って言ったらこう引くっていう字を書いて、そして退く、これは普通でしょ。現役を退く、プロ野球の選手を引退するっていうのでもそうだし、社会的な人たちは社長を引退するとかね、みんなその引いて退くなんです。だからやっぱりあえてそういう言葉を用いてるっていうところに隠された意味があると思うんですね。隠れて退いてるっていうふうに、やっぱり引退という言葉を記しているということは、あのなかなか考えてみると重たいものがあると、まあ私今引退教師なんですけれども、あのなかなか重たいものあるなって、あの忘れるなと、そういう立場だぞと、あのそんなことをこう言い聞かされているような気もしています。ちょっとそれに関連して、あの私の今までの歩みをですね、まあ、個人史になるんですけど少し語らせていただきたいと思います。私はあの1972年の4月のイースターの礼拝で、東京の目黒にある教会で洗礼を受けました。24歳です。で2年後の74年の4月に牧師になるための学びをする神学校に入ってきました。その時にはすでに一般の大学を卒業して企業に勤める社会人として3年目だったんですけれども、会社辞めて再び学生になったわけです。26歳でした。私は洗礼を受けた時に牧師になろうと思って洗礼を受けました。照明感と言いますけど、まあ、そういう御言葉を語る者になれという声を聞いてですね、そしてあの洗礼を受けたんです。ですから経済的にもですね、自立をして自分で働いた給料を少しずつ貯めて、親から援助なんだか受けないでですね、学生になろうと、もう一度学生として勉強しようと、まあ、そんな思いで進学校に入っていきました。4年学びました、まあ、学士入学っていう3年から入っていったんですけれども、まあ、大学院の2年間入れて4年間学んだわけですね。1978年に卒業しました。そしてその時は30歳でした。最初の赴任した教会は関西の教会です。そして北陸の富山の高岡に行きました。さらに東京へまた戻って日野の教会ですけれども、そこに11年おりました。それからあの静岡の藤枝に行って、そして東北の仙台へ行き、最後は福島で終わりました。1922年の3月が最後の、まあ、福島での任地として、そこで引退教師になりました。今は2026年ですから48年間になります。進学を卒業してから48年の、まあ、伝道者としての歩みを続けてきたということです。私はあの教会とは全く無縁の世界でずっと生きていたものです。24歳で洗礼を受けたと言いましたけれども、あの自分から教会に 訪ねていったんですね。それで本当に短い弓道の生活、2、3ヶ月しか経ってなかったんですけど、それで洗礼受けさせてくれって言ったら、いいぞって言ったんですね。ちょっと考えちゃいますけどね、私逆の立場だったら。でも受けさせてくれたんですね。他にもいたから私はおまけでだったかもしれませんね。あの時代は本当に72年なんですけど、1900、まあ、そんな時代だったんですね。まあ大学も本当に紛争の中にねあった時代で、で私個人的なまた話した、私はですねキリスト教と本当に無縁の世界の人間だったんですけど、じゃあ何に関心を持っていたかっていうことなんですが、私はやっぱり仏教とかですね、日本の宗教とかそういうものに関心を持ってたんです。まあ、今でもある意味持ってるんですよね、今でもね。で私が非常に影響を受けた大学の先生っていうのは、一般教養科目の英語を教えていた先生なんですね。でこの先生実は浄土真宗のお寺の住職だったんですね。でも大学で英語を教えていたんです。家は多摩市というところにある、東京のね、多摩市、多摩ニュータウン の多摩市にお寺あるんです。阿弥陀寺っていうお寺あるんです。で学生の頃から一人でその先生のお寺に訪ねて行って、親鸞の書いた書物をいろいろ一対一で教えていただいたことを思い出しています。なのになぜ教会に行くようになったかっていうことについては、本当に不思議にとしか言えないようなものがあるんですね。だから未だにある意味でそういう問いは心の中に持っています。今でもね、今でも答えられないところがあるかもしれません。なぜキリスト教なのか、なぜ洗礼を受けたのか、なぜ伝道者になっていったのか、これは自分の人生の最大の問題だと思います。私の人生、私が答えを出していくしかない。他の人にそんなの答えを求めたって、そんなもの答えるわけないですよね。私が自分で答えるしかない。でそういうことを一つの柱にして、今ここで聖書の箇所を選んで、そして新しく生まれるということを考えたい、一つです。これがもう一つあるんです。二つ目の柱はですね、これは社会的な事件といいますかね、個人的な問題じゃないんです。これは2011年の3月11日に起きた東日本大震災なんですよ。この経験、これはぜひ踏まえて語りたい。もしこれが最後の説教だということだとしてもね、やっぱり私はこの震災の経験っていうものが自分の人生の中で本当に大きな問いかけを投げかけているんですね。私は当時どこにいたかっていうと、仙台にいたんですね。震災当時仙台の教会におりました。仙台は宮城県ですよね。面白いかなったんですよ。青森県仙台市って書く人いるんですよ。いや本当ね、皆さん笑いまかしまして、私直したんですよ。宮城県ですよ、また来たら青森県なんですよ。なんか自信あるんですね。仙台は青森県だって決まってるって、直したって従ってくれない、おかしいと思うんですよね。宮城県なんです、立派に。宮城県です。で宮城県と福島県と山形県の3県で 東北教区って作ってるんですよ。東北教区、東北ってあの青森も岩手も秋田も入るんじゃないか、入りますよね、大きく言えばね。でも分けてるんです。教大教区って言ってるんです。その上の北の方ね、3つね、下の方の南の3つは東北教区って言ってるんですね。で、全部でですね、8つの地区があるんです。8つ。今はね、山形が1つの地区になっちゃったんで、1つになっちゃったんですけど、で 今7つです。で、その地区の名前の一つがですね、曹操宮城南地区っていうんですよ。わからないでしょ、ちょっと。曹操ってこれね、あの同じ言葉だけど字が違うんです。で、福島県なんです、実は。福島県に曹操って呼ばれる地域があるんです。それはあの宮城県の南の方の地区と一緒になってるんです。県をまたいでる地区があるんですね。それは理由があってそうなってるんですけどね。で、ちょっと説明長くなりますけども、曹操の最初の曹っていうのは相馬氏っていうのがあるんですよ。相馬氏の曹なんです。もう一つ曹出てくるでしょ。後ろの方の曹はですね、双葉郡っていうのがあるんです。福島県の太平洋側の郡部です。また二つ書くんです、曹で。二つとも曹操って呼んで、そして宮城の港15の教会と伝道所で一つの地区を作っているわけですね。実はあの震災の時に事故を起こした東京電力福島第一原子力発電所が建っているのはこの曹操地区なんですよ。細かく言うと双葉町というのと大熊町という、この2つの町にまたがって原発建ってるんです。で、この曹操地区にですね、5つあるんです、教団の教会が。で、その一番南側に位置しているのが浪江伝道所というのと小高伝道所というのがあるんです。この2つの伝道所はですね、事故を起こした時に20キロ圏内にある家も工場もいろんなあの病院も全部避難しろと国が命令出したので避難したんです。強制避難というふうに言われています。人は誰もいちゃダメだということになって、ですから教会2つね、浪江伝道所はもうその頃あの無牧だったんですけど、あの小高には牧師もいたんですね。でも避難させられて、そしてあのいわば閉鎖されたわけですよね、活動がね。あの震災をですね、40区があるとよく言われたものです。地震でしょ、津波でしょ、そして原発が事故を起こしました。さらにその関連で風評被害というのが4つ目に数えられているんですね。あの95年の1月の阪神・淡路大震災も多くの死者を出しましたし、大災害でしたけれども、津波もないでしょ、原発もないでしょ、あそこに関連で風評被害もなかったように思うんですね。ですから地震だけなんですよ。ですからそういう意味でもね、やっぱり違うなと思うんです。本当に東日本大震災っていうのは40区じゃないよ、50区だっていう人もいるんですけどね、何考えてんのって5番目に分かんないんですけどまあ、 あの自分が一番被害受けたっていうことを言いたいんですが、まあ、それは別として、ですからそんな関係であの立ち入り禁止になった地域に2つ伝道所があったので、私はあのそこの地区の地区長をしていましたが、当時で責任取って大務者を引き受けました。その後ずっと、まあ、今はあの一人の教師が赴任しているんですけどね、どちらにも別一人の教師ですけどね。ですからそんなような歩みがあったもんですから、あの改めて牧師とは何なのかっていうことを、そういう 背景の中でそういう事件、事故といいますかね、そういう出来事といいますか、そういうものを通して考えさせられたということですよ。一体あれは何だったのかと。で、原発さえなければといって、牛を育てていた酪農家の方が自ら命を絶ったということを聞いています。事故さえなければ牛を飼えていたのに。これね、震災関連死なんです。別に津波で流されたわけじゃないしね。だけど自分で命絶ったんですよ。本当にそれほどの苦しみだったっていうことですよね。本当に可愛がって可愛がって育てた牛をね、殺さなきゃなんなかったわけでしょ。自分でとても殺せないから、餌だけ置いて自由にしちゃったっていう話も聞いてますけどね。いろいろなことが、でも本当にそういうことを思うときに、放っておけないっていう思いは、だから今もある意味個人的なことなんですけど、関わっています。今もそういう方々と触れ合っています。で、そんなこと2つ柱立てました。で、それを踏まえて聖書を選んでいるっていうこと、そして新しく生まれるっていうことを皆さんとご一緒に考えていければなと思っています。さて、ヨハネの福音書第3章の御言葉をこれから取り上げてまいります。まず3節読みます。こういうふうに書いてあります。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。ここで主イエスが語りかけている相手はニコデモという人です。どういう人かは別に触れる必要はないと思っています。ここはずっとニコデモとの対話です。主イエスが語り、ニコデモが問いかける、とても興味深い言葉のやり取りがなされています。神の国を見るという言葉は、これは救われると言い換えてよいのではないでしょうか。で、そうすると主イエスはニコデモに対して、人は新たに生まれなければ救われないと言ったんですね。で、それに対してニコデモは何と答えているでしょうか。4節です。ニコデモは言った。年を取った者がどうして生まれることができましょうか。もう一度母親の胎内に入って生まれることができるでしょうか。これ噛み合ってますか、このやり取り。なんかずれてるでしょ。ニコデモは人が新たに生まれるという言葉を、人間が一回死んでもう一回自分を産んだ母親の胎内に入って生まれてくることだというふうに受け止めてるわけですよね。でしょ、ニコデモは。どうしてそんなことはあるでしょうか。これは生まれ変わりですよ。もう一度生まれ変わるわけです。死んでもう一回生まれ変わるわけなんですよ。そんなことはあるんですか、そう聞いてるわけですね。そういう問いを投げかけてるわけなんです。で、主イエスはその問いをしっかりと受け止めています。ピントずれてるかもしれないけどね、あんたはピントずれてるよなんてそんなこと言わないんですよ。しっかりこうボールをね、投げたボールをしっかり受け止めて、そしてまた返してるわけですね。で、今生まれ変わるっていうことを ニコデモはそんなことあるんですか、そんなことないじゃないですか。で、改めて考えてみるんですけれども、人間は生まれてくるときに自分の親を選ぶことできません。そればかりでなく、国も選べないでしょ。生まれたところはもうアメリカで生まれたらアメリカで生まれたわけですよね。アメリカやだからもう他の国に生まれたらできません、そんなのは。日本も同じです。だから日本に生まれたっていうことはもうすでに日本の文化や宗教や言葉やそういうものの中にもういるんです。嫌だっつったってそれはもうどうにもできないものです。で、実はね、このニコデモの問いにある考え方っていうのは、これは本当に深く私どもがこうしてもう無自覚かもしれないけど生まれているこの日本の国の宗教や文化とつながっているというふうに考えてみると、実にこう深くこの言葉が受け止められてくる、私はそんなふうに思っているんです。人間は死んで終わりではない、死んで生まれ変わるんだ。それはもう古く古くもう日本に中国から仏教やあるいはそういう儒教や道教やいろんなね考え方入ってくる前からそれはあったんだと、そういう考えは人々が持っていたんだ、こういうふうにこういうふうに言ってる人がいる。これは民族学者の柳田国男です。柳田という人はですね、86だったですかねぐらいまで生きた人ですけれど、80歳を過ぎてから故郷70年という書物を、ね、出しているんです。で、その中にいろんなことが書いてあるんですけれども、日本人の死後観ということを、ね、書いているところがあるんですよ。とても、ね、これ興味深い言葉が出てくるんですね。今言ったように日本にはこう中国を通してですね、いろんなこう宗教も文化も言葉もみんな漢字になって中国語なんですから、要するにね、そういうものが入ってきたわけですけど、それが入ってくる前から持ってた、ね、考えっていうのは今もそれは生きてるというふうに言ってるんですね。それは何かっていうと、必ず生まれ変わるっていうことです。死んでも必ず人間は生まれ変わってくるんだ、そういう考え方はずっと前からあるんだ。大南光っていう人知ってますか。大南光っていうのは大っていう大きいっていう字に、この南っていうのはクスノキっていう字ですよ。クスノキ正成大南光って言ってる人、この人は後醍醐天皇をね支えた武士の一人ですけれども、湊川の合戦で敗れて自害するんですね。で、その時に七将報告っていう言葉を残したと言われています。七将っていうのは七に生まれるって書くんです。つまり七回生まれ変わってくるって言ってるんですね。七回死んでも七回また生まれ変わってきて天皇のために尽くしたい、国のために働きたい、それを七将報告っていう言葉で表現したものですよ。生まれ変わりですよ、これね。生まれ変わりの考えなんだ。1960年は日米安保条約が成立した年ですが、その年の、日比谷公会堂で、当時3つの政党の代表だった人が立ち会い演説会を開いているんですね。で、その時に社会党の浅沼稲次郎委員長が 演説中に17歳の少年に刃物で切りつけられて殺されたんですね。大変な事件でした、当時ね。その少年は、山口音也っていう名前の人なんですけども、その場で逮捕されて少年鑑別所に入れられておりましたけれど、間もなくして自分 の、 その部屋で、独房に入ってたようですけど、自殺したんですね。首くくって、でその時にこの少年は部屋の壁にですね、歯磨きの、この歯磨きのチューブの、あれは何ですかね、あれをこう使ってね、字を書いて「七条報告」って書いたって言われてるんですよ。正成の言葉と一緒でしょ。自分は死刑になってもね、また生まれ変わってまた浅沼殺すぞっていうことなのかもしれませんね、思いはね。だからそういう生まれ変わってくるって、死ぬけどね、今死ぬけども、自分ででもこれで終わんない、また仕返ししてやるっていうような、そういうこの生まれ変わりっていうのは、これは柳田に言わせると、そういう外国から宗教が入ってくる前からあったもんだっていうことなんですね。そうかどうか分かんないですけどね。でも仏教にはね、輪廻転生っていう考えがあります。これも周り代わりの考えですね、輪廻転生。詳しいことは申しませんけど、要するに転生っていうのは、天っていうのは天室の天ですよね。で、生まれるですから、生まれ変わってくるっていうですね、そういうような考え方を、これはそうすると日本でだけでなく、インドにもあるしね、中国にもあるしって、そういうことになってくるかもしれませんね。もっとどこの国でもあるかもしれません。だ、そんなことをここで一つ考えたいというふうに思うんです。生まれ変わるっていうことが一方にある、そして新しく生まれるっていうことが他方にある、それは同じものじゃないよということをニコデモに分からせるために、さらに主イエスは五節で語るわけです。こういうふうに書いてあります。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である。霊から生まれたものは霊である。ニコデモは、人間は死んで生まれ変わるんでしょうか、そんなことはないんじゃないですかというので、さらに続けて言葉が語られているんです。水と霊とによって生まれなければ、水は洗礼の水です、霊は聖霊です、聖霊なる神様です。水の力によって、そして聖霊の力によって救われるのだ。ニコデモにそのように教えられているわけです。肉から生まれたものは肉である。肉の世界は人間が目で見て証明できる世界です。霊の世界は目で見ることはできません。しかし人は新たに生まれる。洗礼の水によって新しい命を与えられる。キリストと共に死んでキリストと共によみがえるんだということも、そういうことでしょう。人は新たに生まれなければと、まずニコデモに言って聞かせている。新たにっていうのはどういう言葉が元の言葉で用いられているか。上からっていう字なんですね、これ。上から、上から生まれなければ。上から、神から。聖霊なる神の力が働いて生まれなければ、神の国を見ることはできないよ。 そういう世界をニコデモに語っているのです。七章報告というような生まれ変わりの世界と、そして新たに生まれるというこの二つの世界、これは全然違う世界です。キリスト教は大きく言えばそういうことになると思うんですが、新しく生まれるということを信じている世界です。まあ柳田に言わせれば日本古来の考え方でしょうしね、輪廻転生もそうですけど、生まれ変わるという世界があると、そういうことじゃないでしょうか。ここは違います。それはで、この違いをですね、実は見事に例えで教えてくださった先生がいるんですね。先ほど言ったように、私は1974年に進学校に入ってきました。で、最初受けた授業、進学通論って言ってたんですけど、この授業を担当してくださった先生が、大木秀夫という先生なんですね。で、この先生が授業の中で話された言葉、これは本当に忘れられない言葉なんです。それは見事にですね、今のこの2つの違いね、生まれ変わるっていう世界、そして新たに生まれるという世界、それをどういうふうに例えたか。東京を走っているですね、地方線の電車と山手線の電車に例えたんですね。これ見事でしょ。これねどういうことかというと、地方線は始発駅があって終着駅があるんです。まあ東京駅始発ですよね。で、一応高尾です。今青梅特快なんてあって、青梅まで行くのがあるんですけど、あるいは本線だとね、松本まで行っちゃうのもある。でも終点はあるんです。山手線はどうでしょうか。これね、終点ないでしょ。まあそのうちどっか車庫に入るかもしれませんけど、ぐるぐる回ってるわけですよね。で、自分が乗った駅はどこでもいいんですけど、田端でもね、池袋でも何でもいいんですけど、また戻ってきちゃうんですね。3回回ったって人います。気がつかなくて、変だな、また池袋だって言って、えって言って、回ってるんだって気がついたっていう遅いぞって言うんですけどね。でもね、やっぱり回ってる世界なんですよ、山手線って。これね、生まれ変わりの世界です。中央線っていうのは終点あるんですよ。自分の人生も終わるけど、やがて私も間もなくいつ死ぬか分かりませんけれども、いつか死ななきゃいけません。ですから終わりがあるわけ、世界も終わりがあると考えてるんですよね。生まれ変わりの世界ってね、世界終わらないんですよ。ずっとあるんです。ぐるぐる回ってなくならないんですね。なんか終末時計ってあるの皆さん知ってますか。終末時計、この間なんかちょっとテレビ見てた、何がなく終末時計で、あと残された世界の終わりまで85秒しかないって言ってるんですよね。2分ないんですよ。そしたら2分ないんですもん、あと終わりまで。 なんでそんなになんか短くしてんのって、なんか意味があって、戦争終わらないしね、いつまでも85秒にしてんでと思うんですけど、我々確かにね、そういうぐるぐる回る山手線みたいなところで生きてるわけなんだけど、1年に1回だけですね、その終末時計みたいな時間を数えてるのは、いつだか分かりますか。大晦日なんですよ。今年もあと4時間だなって言ってますね。でも新年来たらもうすっかり忘れちゃうでしょうよね。もうまたぐるぐる回りでしょ。だから時々じゃダメなんですよね。いつもこの世界には終わりが来る。終末っていうんです、キリスト教の用語です。終末っていうものをしっかりと見定めておく。自分の人生だけじゃない、そういう世界、これこそ 主イエスがニコデモに言葉を何度もこう重ねながらね教えてくださった世界です。先日ある教会の礼拝を守っておりました。ある教会で、そしたら54年賛美歌、今歌った賛美歌ちょうど一つ前ですね、今225番歌ったでしょ、その前の224番歌ったんですよ、その教会でね。何気なく私歌ってたんですけど、こんな言葉があるんです。2節目に、主の救い、神の業、そのままに受け入れて生まれ変わり、ともどもに神の国へ進み行けってあるんですよ。と思って、私ね、生まれ変わりって言ってんです。これ賛美歌の歌詞ですよ。生まれ変わり、ともどもになんて言ってるんですね。別にね、なんかなんとなく歌ってるんだと思います。心入れ替えてとかね、悔い改めてとかって、そんなふうな思いで受け止めてるのかもしれません。だとすれば別に何も問題にならないと思います。でもそのように今ヨハネ福音書のこの3章のシューエスの言葉とニコデモとのやりとりを読んだら、そんなことでいいのかな、生まれ変わり進み行けなんて。でこの間またある牧師の説教を読んでいました。ヨハネ福音書3章の1節以下でやってんですね。でその先生ですね、いつの間にかですね、新しく生まれるっていうことがですね、新しく生まれ変わるに変わっていっちゃってるんですね。なんかずっとそっちにずっと行っちゃうんです。こう、ちょっと待っていただけない。やっぱり何にも疑問を抱かず、そういう言葉になっちゃうんですね。違うでしょって私は思うんですよね。だからもう日本語で喋ってるようなもんで、何にも抵抗なく、新しく生まれるのは新しく心を入れ替えてやり直すことだよ、生まれ変わることだよ、どこ悪いの。いやそれは別に悪くないんですけど、でもやっぱりそういう一つの言葉のこだわりなんですけどね。でそれは私の中にある、やっぱり自分がこう48年間神学を卒業して立っている中で、やっぱり自分自身に問いかけてその答えを見つけようとずっと生きてきたわけですよね。だから気になるわけなんです。他の人には何も気にならないかもしれないけど、どうしても違う、生まれる変わることじゃないよと、新しく生まれるんだよと、洗礼を受けて新しく生まれ変わるんだよ、聖霊によって新たに生まれるんだよ、そういう世界あるんだよと、それは喜びなんだよと、そういうふうに語りたいと思います。始めがあって終わりがある、中央線、私この後中央線に乗って立ち返っていくんですけどね、いつまでもやっぱり地方線に乗り続けていきたいと、途中で乗り換えないでね、秋葉原でね新宿へまた行くんですけど、それまたまたぐるぐる回っちゃうからね、そうじゃなくてぐるぐる回りじゃなくて一直線の世界、しかしその一直線の世界にこそ新しく生まれるという喜びがあるんだ。それは信仰によってのみ示されるものではないか、皆さんにそういうふうに語りたいと思います。お祈りしましょう。主なる神様、今日は雪の降る中でしたけれども、江戸川教会にこのようにお招きいただいて伝道礼拝を皆さんと一緒に守ることができまして、ありがとうございました。新しく生まれるということをニコデモに何度も何度も言葉を重ねて主イエスが語ってくださいました。それは私ども一人一人にまた 主イエスが今語り聞かせてくださっている言葉だと受け止めたいと思います。どうぞ本当に水と霊とによって新たに生まれるものとして、またこの1週間も歩み出していくことができるように、神様どうぞ導いてください。この祈りをイエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。